Waku Waku Radio Station. こんばんは、ワクワクラジオ森口です。
三田村です。
第226回目の配信です。
はい。 YouTube にあるミノミュージックさんというチャンネル。
あー、ミノミュージックさん。
まあ、音楽についてすごい今造形のあるミノさんが、うん、いろんな切り口とかリスナーの方の質問に答えたりとかをされてるチャンネルがあって、うん、でその中で取り上げられてた話題なんですけど、
はい、
AI が生成した80年代シティポップがやばいという回があって、
うん、
YouTube 上に AI で生成された80年代シティポップばかりをアップしているアカウントがあるらしいんですよ。
へー、面白い。
で、そこにある全曲がクオリティがすごく高いと、
うん、
で、まあ、ミノさんが番組の中で言ってたのが、まあ、当時のヒット曲と言われてもわからないレベルまで来てるかもしれないということで、
うん、
僕も何回かその曲聞いたんですけど、
うん、
この曲好きかもってなるレベルにちょっと来てるんですよね、
うんうんうん、
でその動画の中である X のポストが紹介されてて、それがおそらく我々は最も根源的な意味での愛のない音楽は音楽足りえるかという難問にぶち当たった第一世代になると思いますっていう。
うーん、面白い。
面白いでしょ。
第一世代。おー、そう、なるほどね。
せやね、うん、で確かに難問じゃないですか、それって。
難問よ。
そう、
すごい刺さるね。
刺さるでしょ、
うん、
いうのがあって、でこれがね、なんかすごいいいことだねって言っていいのか、ちょっとやばいことだよねなのかも、ちょっと今わかんないんだよね。
わかんないな。
で、なんか何とも言えない感情になったんですよ。
わかるわかる。
人間の技を機械が上回る、あるいは同等のことをできるって思うことが反射的に怖いと思ってしまうのがあるんですけど、
うん、
名曲っていう定義って何なんだっていう話で、
うん、
もうそれって個人的なその背景とか人生観とか、うん、ものすごい単純に言えば好き嫌いじゃないですか。
そうだね。
だからブルーハーツの何々は名曲だよっていう人がいれば、いやクラシック以外は音楽じゃないんでっていう人も多分いるじゃないですか、うん、
いらっしゃるね。
だからそれと同じ系統で、僕 AI が作った曲一番好きなんですよねっていう人がなんか出てくるってことを多分止めることはできない。
うん、それはそうですよ。
そう、AI ってさ、結局無から有を生み出してるように見えて、実はもともとその人間が作った過去の楽曲とかをすごい量学習して、
うん、
でそれを組み合わせたりちょっと変化させたりしながら生成しているんだから、本当の意味でのオリジナリティはないよねっていうのが、まあ、よく言われるんですよね。
まあそうですね。
だけどなんか実はそれって人間が作曲する時もそんなに遠くないのかもなっていうのもあるんですよ、
う
ん、
そうですよ。
そう、その人間が何かを学習してアウトプットするっていう流れを機械にやらせてるのが AI、
うん、
だからやってることとしては同じなんですよね、
うん、
愛のない音楽は音楽足りえるかっていう難問。
うん、
森口先生はこれいかようにお考えですか？
あのね、
森口相談員はいかようにお考えですか？
いやいや、あとね、その森口先生という呼び名はちょっとこの回に置いといていただいて、
まあその一個人として
悪くないことだと僕は個人的にはすごい思うんですよ。
AI による作曲技術とかの精度が上がっていくっていうことに対して、
うん、もう今に始まったことじゃなくって、
うん、
究極言えばさ、愛のある音楽制作現場なんて、
うん、
それこそ80年代90年代初頭で終わってるんじゃないかなって僕は思うよね。例えばさ、90年代の、まあ僕大好きでしたけど、小室哲哉さんっていうプロデューサーがいらっしゃいましたけど、
うん、
今もいらっしゃるけど、本当、
うんうん、
年間何百曲って書いてらっしゃるような、当時楽曲を聴いてると、なんかこの曲ってあの曲と似てるよねとか。
あるね。
うん。これってあそこのフレーズと一緒じゃないとか。
あるある。
すごい言われてたんですよ、あの時期で。
流れた瞬間にわかるもんね。
わかるもんね。
これ多分そうだ、みたいな。
そうそうそうそう。あれだけの量の曲を量産してたっていうことになると、うん、どうしてもやっぱりあっちの曲の素材がこっちに来てるとかって絶対絶対にあるわけで。
まあ意図せずね。
そう、意図せず。
商業音楽みたいなものがあって、うん、 売れないといけない曲を作るっていうのが、うん、それこそ小室哲哉さんとかもそうじゃん、きっと。90年代のメドレーみたいなのを聞いた時にさ、その小室哲哉作曲、立て続けにグワッと聞くことになったんですよね、その動画を見て。
うんうんうんうん、
その中で、グローブの曲だけ僕の感覚で明らかに違ったんですよ、
うん、全然違かったよ、ね、もう相当の力が入ってましたよね。
こんな風なのも作れるんだぐらい違うというか、
うんうん、TRF っていうのが、うんうん、小室さんのそのプロデュースワークでいう一番のターニングポイントだったんじゃないかなと思うけど、それを主軸にずっとやってたんですよ。
なるほどね。
そこに並行していろんなプロデュースワークが、その安室さんが来ましたとか、華原朋美さんが来ましたとか、でグローブが入ってきましたとかって、うん、プラスオンが増えていくごとに、うん、TRF さんに対しての楽曲のクオリティ、クオリティっていうのかな、なんかこう熱量みたいなものが、ある時からカタンって落ちたなって、それは僕当時でも感じたことがあったんですよ。あれって思って、なんか今回の楽曲違うっていうタイミングが、どっかちょっとどの楽曲だったかっていうのちょっとパッと今出てこないんだけど、熱量っていうか愛がやっぱそっちに移ったというか、やっぱりその限られたリソースの中で同じ熱量で作るってなかなかの至難。やっぱりその人間には限りがあるので、
そうだよね、
そこに一つの素材みたいなこととして考えて、 AI の力を借りて、どのアーティストにも均等に楽曲を提供できるっていうような活用方法とすれば、なんかそれは愛がないっていうふうには僕は思わないですけどね。
森口さんが言うみたいに、人間が少なくとも人間の脳みそは主軸にいて、機械に助けてもらうっていうのは、まあある種効率化とか合理化の範疇というか、
一般的にリスナーさん、そのまあ音楽リスナーさんが捉えてる音楽に払えるお金の量、
うんうんうん、
昔だったら僕だったら1曲ないしはカップリング込み2曲のシングル CD に1000円払えるっていう感覚だったわけですよね、う
ん、はいはい、
今じゃあその2曲配信にもありますけどみたいな状況だったとして、じゃあ買わないだろうっていう人の方が圧倒的だと思うんですよ。
だよね。
人がその音楽に対して持ってる価値観、うん、感覚があまりに低くなりすぎてるから、うん、そういう意味ではそういう AI フル投げの音楽っていうのはこの時代にフィットしているのかもしれない、
う
ん、本当
そうだよな、うん、そのファストミュージックじゃないけど、
そうそうそう、
すぐ消費されていってしまう音楽みたいなのには、うん、使い方としてはすごい向いてるんでしょうね。
向いてると思う。いや、それこそさ、こんなポッドキャストの BGM ぐらいのことなんだったら、うん、僕別に丸投げしてもいいと思うんですよ。正直なってるかなってへんかわからへんような音なので、
うんうんうん、
もう困ったのは、それは僕みたいな端くれクリエイターの仕事がなくなるのが一番困るんですよ。
それはね。
もうあの営業妨害です。営業妨害。やめてやめて。はい、今週のワクワクラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、ワクラジネーム料理大好きさんからお便りいただきました。ありがとうございます。森口さん、三田村さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。168話で実家片付けについて読んでいただいた料理大好きと申します。あー、足りねえ。その説はお便りを読んでいただきありがとうございました。今回はこれからも楽しみにしています。そしてお体に気をつけてくださいということをお伝えしたく手紙を送りました。個人的にはカジネタとポリネタが好きです。これからも頑張ってくださいねということです。ありがとうございま す、
はい、ありがとうございます。
実家片付け168話、
1年少し前か言って、
あ、もうでも1年以上経ってんのか。
そうですね。
ポリネタね、最近ポリネタないですからね。
そうなのよ、うん、多分僕の運転とかがこうソフトになったことで、ああ、なんか見える視野がこう変わったんでしょうね。
そう言うと前は結構な割合でお世話になってたみたいな聞こえ方ですけど、そういうことではないんで。
そういうことじゃないよ。
捕まらなくなったみたいな。
そういうことじゃないよ。
カジネタの方がまだ
まだちょっとあるかな。カジ情報番組ですから、はい、ちょっとその辺も またお話できたらいいなと思いますけども、はいねはい、お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは次回ですけども、ついに今年の本編あと2回ですよ。
おー、いいですね、
はい、いいですね、はい、ということで来週は12月の21日土曜日また21時にお目にかかりたいと思います、
はい、
それではワクワクラジオ、本日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は森口と
三田村でした。